鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん、
はい、
そして私日向大輔、はい、ということで鳩組ホームルーム、このポッドキャストはですね、まあ私マジシャンでありインプロバイザーである日向大輔と、そして僧侶で看護師でいらっしゃる妙優さんが、まあ、ゆるゆると喋るのをね、のんびり聞いていただいて、あ、こんな人たちもいるんだなとか、まあ、自分たちもこんな感じでいいんじゃないのみたいな、ゆるっとしていただく番組です。説明もゆるっとしてますけど前回ね、はい、その僕が、まあ、今自己紹介でも言いましたけど、うん、インプロという即興の芝居やってまして、うん、前妙優さんにもご覧いただいたこと何個かあったと思うんですけど、うん、
面白かった。
まあ舞台でね、お客様からお題いただいて、うん、いただいてお題ですぐにお芝居をやったり、うん、ミュージカルやったりするっていうことを活動してまして、でもそれ見た人から、うん、もうよくあんなことできますよねとか言われるんですけど、うん、あれって要はコミュニケーションで、共演者と、うん、あ、どう来るのかな、台本ないから打ち合わせもないので、うん、どう来るかも全く分かんないんだけど、あ、そういうことがやりたいのね、なるほど、じゃあ僕はそれに対してこういうことを一個足しますよ、うん、でどうよ、うん、言ったらまた相手がリアクションしてきてっていう積み重ねなので、
うん、
要はコミュニケーション、双方向コミュニケーションを繰り返してるだけなんですね、
うん、
だから、うん、よくああいうことできますねって言われますけど、
見てるとねすごいなって思うよ、
まあ、もちろんね練習はたくさんするんですけども、うん、ただいくら練習しても本番では違うことを聞くから、
そうだよね、
うん、まあスポーツと一緒ですよね、うん、スポーツもトレーニングはするけど、
確かに
本番ではどういう展開になるかわからない、うん、と一緒で、
うん、
で、まあ、これ聞いてる皆さんの中にいろんなね生活スタイルの方いらっしゃると思うんですけど、うん、なんかずっと友達と喋っててもパターン化してきたわとか、
うん
うん、なんか夫との会話がとかいろいろあると思うんですけどうん、うん、なんかこう、あとお子さんとかとね、なんかとか、うん、でそういう時に、まあ、誰かと簡単に遊べるゲームっていっぱいあって、
うん、やってみたいね、
僕なんかそう、あれですよ、家族とかで、うん、車の中とかで長時間ドライブするときに子供がつまんないからあのゲームやろうって言っていっぱい言ってくるネタがあるんですよね、うん、僕が教えたからやるようになっちゃったんですけど、うん、で例えば2人組とかでできるやつとかだったら、うん、ただ連想するっていうのがありまして、
うん、
あの連想ってすごくシンプルなようですけど、うん、大事で、
うん、
人に言われた言葉からそこから連想したことをパッと言うだけなんですけど、
うんうん、
これコツは吟味しない、
吟味しない、
そう、あ、うん、こんなこと言ったら恥ずかしいかなとかこんなのバカって思われるかなっていうことを取っ払って、
うん、
最初に思いついたことをパッて言うのが大事なので、
うん、
そうそうそう、人間ってすぐにね自分の中でブロックを作っちゃうんですよ、
確かに、
うん、なのであの恥ずかしいこととか場合によっては下ネタでもいいですから、うん、言っちゃってくださいということで、うん、ちょっと試しに、
はい、
妙優さんとやってみましょう、やってみましょうか、
はい、
じゃあここにお茶があるので、
うん、
じゃあお茶から僕連想したことで、緑、
うん、クスノキ、
木片、
林、
ガールフレンド、
あー、ボーイフレンド、
ボーイスカウト、
うわー、帽子、
麦わら、
わーっと、ストロー、
ジュース、
うん、メロン、
アンデス山脈、
うえー、なんか牛肉
という感じで。
なんだとして、アンデス山脈で牛肉。
いいんです。でもそれで、あ、それって間違いかもって思っちゃわずに、うん、もう思いついたら言うっていうね。
うん、結構頭使ったね。
そうそう、今のね、ちょっとしたやりとりでも、これ、うん、なんかシンプルなようで、これだけでもちょっとね、うんうんうん、温まるんですよ。
うん、温まる温まる。
なんか言われた時にちょっとびっくりする時もあるでしょ。うん、でその時に、うえーってなった時の、うん、この、そうけ立つ感じっていうか、それもね、良かったりするんですよね。
面白い。
刺激になるし、うん、あの、相手から受ける時だけじゃなくて、うん、自分が言うときにもいろんなことが脳内で起きるでしょ、
う
ん
う
ん、
そう、ね、実際アンデス山脈って言ったらアンデス山脈用 の、 あの空気が見えた、空気っていうか景色が
いや本当ね、そういう、うん、なんかね、自分の中でイメージが広がるんですよ ね、
本当だね、
アンデス山脈って言われてなんで牛肉って言ったか分かんないですけど、うん、自分の中にもいろんな、なんか言語のストックからうわーって引っかき回したりするとか
面白いね、
それだけでもいいですし、
うん、
あとはね、少し稽古場でやる高度なこととしては、うん、あの架空の物語をただ語っていくんですよ、うん、もうこれ無責任に作り話でいいんですけど、ただ二人組でやってる時に、
うん、
あの誰か、まあ、本当は第三者がいて、うん、ベルを鳴らしたりとかこう、うん、手を叩いたりするんですけど、
うんうん、
そうすると A さんが喋った続きを B さんがそのまま続きを喋る、
うん、
でまたこうなったらまた A さんが続きをっていう風にして、あの2人で話を紡いでいくっていうゲームなんですけど、
やってみましょうよ。
じゃあ明宇さん適当に単語を一つ言ってもらっていいですか。
単語ですか、
はい、
黒猫。
じゃあ黒猫っていうお題のお話を僕が始めるので、うん、手叩いたら
続きをね、
あの文字単位で、
文字単位で
なんか中途半端なところで黒猫で止まったらこから始めて続きを喋ってください。
分かった、
はい、じゃあいきます。
はい、
黒猫。僕あの一戸建てに住んでまして、
うん、
で黒猫が毎日毎日こう僕の家の軒先というか庭に来るんですね、うん、で日向ぼっこしてて、で猫がいるとなんか糞とかされて嫌だなって思うんで、黒猫にこう黒猫が逃げないかなと思って
と思ってたんですけどね、その黒猫は全然逃げなくて、実は神の使いだったんですよ。
でその神の使いなので、あこれはなんかそういえば黒猫来るようになってからいっぱいいいことが起きるな、100円拾ったりとか、なんかあの知らないおばちゃんに親切されたりするなって思ったので、あこれは大事にしなきゃと思っておまんじゅうを備え
そのおまんじゅうを備えてあげたんですけどね、そうしたらその黒猫がねものすごくね懐いてくれたんですよ。そしてある夜
僕の枕元に入り込んできて、あ神様が枕元に入り込んできたと思って、これ神様と寝るってなかなかない危険体験だなと思ったら、こう黒猫が耳元でおまんじゅうありがとうねって言って、
そういう風にね囁いてくれたんですよ。それでふっと見るとね、その黒猫がなんと
僕の亡くなったおばあちゃんの姿に変化していて、お前のことずっと見ていたよ、私は神様になってもねお前のことをずっと見守っているよと言って、次の日起きたらまた普通の黒猫に戻っていて喋らなくなりまして、それ以来おばあちゃんって呼びかけながら私は毎日暮らしています。終了。あ、明宇さん、あの一緒に今度稽古しましょう。できるできる
できる
できるできる、全然できます。あでも今どうでした、やってみて。
面白かった面白かった。
なんか自分の話じゃないから無責任でいいんですけど、
無責任に。
でもね、
う
ん、なんかこんイメージを言葉にするって結構なエネルギー使うでしょ。
そう、しかもね面白かったのは、自分が話している時に実はその先のイメージもできてるわけですよ。
そうなんです、
うん、で私この黒猫を女の人にしようと思ってたの。実は女の人だったんですよみたいな感じにしたかったと思って、でもそこで切ったらおばあちゃんにしてくれて、だからそう自分がこう思っている、なんか喋ってる時ってさもう 2手3手先が漠然とイメージできちゃってるのがどんどんなんか変わっていくのが面白かった。
あのそれって大げさに言うと、やっぱりこう仏教にも近いところがあって、っていうのはやっぱり今に生きなきゃいけないんですよ。あの言ってる瞬間のことに集中してなきゃいけなくて、でも人間ってどうしても未来のことを想像するから、
確かに
こうなるかなって、でそれが不安の元だったりするわけ、まあ、期待になることもあるけど、
おっしゃる通り
不安の元になったりするんですよ、で人間そういう脳ができてるからそれは仕方ないんだけど、ところが必ずしもそうはいかないんですよね、たまたま今はもしかすると明宇さん女の人になるかもって思ってて、で僕がおばあちゃんって言ったから、あってイメージに近いこと起きたって思うかもしれないし、でも僕がねなんかおじさんに化けましてとか言うかもしれないですよね。でその時にふわっとスイッチして心を、
そうだそうだ
今の瞬間に、あそうなのねってちゃんとフィットするっていうのも、
ま
あ、す
っごい
一種の修行で、
これが確かにな
んかイメージが残ってると、舞台とかでよくありがちなのが、僕がなんかその猫がおじさんに化けましてって言ったら、共演者の人がいやいやそれあの綺麗なお姉さんになるんだよって言ってこう喧嘩になっちゃうんですよね。そうするとうまくいかなくなって、でなのでなんかこう意思を持つことは大事、将来こうなるかな、こっちに行きたいなっていうベクトルは持つんだけど、それを捨てられるような軽やかさもすごく大事なんですよ。
確かに
いつでもあそう来たらはい今はもうこっち、今の瞬間にっていう、今ここにっていう意識っていうのがインプロバイザーには大事なんですよって。
それはインプロバイザーだけでなく生きる上でも大事かも。
そうですね、
人間万事塞翁が馬ってやつですね。
そうですね、
うん、
起きてないことに恐れをなしてしまうってすごく僕もあるんで、
しかも 勝手に自分が考えたイメージなのにそれにこだわってしまって、うん、そうじゃなくなった時に違うってこうギシギシってしちゃうって感じでしょ、
うんうん
うんうん、それはもう本当になんかこう無駄なエネルギーだよね。
そうなんです、
うん、
だから、うん、まあインプロで学んだことって大げさに言うとそういう生き方もちょっと含まれていて、
うん、
まあ、自分が勝手に自分のこだわりを持ってるから、
うん、
め
ん
どくさいことになるんだとか、
うん、ほんとほんと、
それを手放す練習になったらいいなって思いますよね、
うん、面白い、これは面白いね、
う
ん、
そう、
うん、
まあ、人間同士がやってることなんで、
うん、
人間の現実生活の浮世で起きることが舞台でも起きるんですよ、
う
ん、ぶつかったりとか、期待外れになったりとか、かと思えばすごくイメージがあって嬉しい瞬間もあったりとかあって、これは縮図なんですよね、
うん。
なので、なんて言ったらいいんでしょう。まあ、だからって何が僕が、インプロを進めてるというほどではないんですけど、
まあでも、教えてもらったこと、うん、家族のさ、それこそ長いドライブの時とか、ね、
そうそうそうそう、
なんかあとほら皆さん大好きなディズニーランドとか、うん、待ち時間長いとこで、
そうそうそう、連想もそうだし、
うん、
あと今やれるか分かんないですけど、最近うちの息子が大好きなのが天式ってゲームで、
うん、
天式っていうのは落語、もともと落語で天式って演目があるんですね。でそれは何かというと、まあ長いんでかいつまんで話すと、うん、お医者さんが和尚さんに会いに来て、うん、どうですか具合の方はって言って、うん、調子いいですよ、ああそうですか、天式の方はありますかって聞かれて、
うん、
和尚さんは、
うん、
知ったかぶりして、
うん、
天式が何か分かんないけど、
私も分かんない、
そう、うん、知らないって言えないから、うん、ああ天式、あ、まあありますよって言ったら、ああそれはよかったですねってお医者さん帰っちゃって、
うん、
で和尚さん、天式ってなんだ、天式ってなんだってずっと悩んで、で小僧さんに、お前天式を買ってきなさい、
うん、
天式知ってるだろうって言って、で小僧さん、なんすか天式って、言ってそんなの私の口から言うことじゃないから、
うん、
いいから行ってきなさいって言ってで小僧さん、なんだろう、じゃあちょっと商店街の人に聞いてみようって聞いて、うん、でも聞いても誰も知らなくて、
うん、
でお医者さんとこ行って、
うん、
天式って何ですかって素直に聞いたら、うん、ああ天式、あ天式っておならのことよおなら
そうなの、
うん、おならのことを、まあ、転じるに失うに木と書いて天式って、うん、まあ医学の専門用語みたいな言葉だったんですって、
うんうん、
で和尚さんは知ったかぶりしてたんだと、
うん、
っていう、まあ、そういう落語がありまして、それで起こるドタバタの落語なんですけど、うん、でそこで息子たちとやってるのは、
うん、
天式っていう言葉を例えばここにスマホがありますよね、
うん、
で一人だけ耳を塞いどいて、
うん、
その他の人たちがじゃあ今だけ天式イコールスマホっていう言葉だとして会話をしていこうみたいな、
うん
うん、で一人だけ聞いてなかった耳を塞いでた人が会話に加わって、
うんうん、
で知ったかぶりをしながらもなんか当てていくっていうゲームで、
うん
うん、例えば A さん B さんがいて C さんは聞いてなかったとして、うん、A さん B さんがね、天式今持ってる、あ持ってる持ってる、最近新しいのにしたんだとか言って、
うんうん、
で C さんがね、天式ね、カーペットだよねとか言ったら、何言ってんの違うよって言って天式はね持ち歩けるから、ああ持ち歩けるよね、そうそうそうそうね、あれだよね、ガムだよねって言ったら、
うん、
いやいやみたいな会話をして楽しむっていうゲームとかを息子たちと車の中でやったりしてますね、
うん、
で言い当てられたら拍手みたいなゲームですね、
楽しそう、
まあ、何でもいいんですよ、そういうルールがあって、
ね、うん、
なんかコミュニケーションが取れるっていうのはいっぱいあって、
うんうん、
だからそれをただ知ってるだけでね、
うん、
日々楽しくなったりしますので、
うんうんうん、
よかったら取り入れてみていただければと思いますし、はい、興味ある方はお便りフォームの方に、うん、どんなのがあるんですか最近他にはとか聞いていただいたらまたご紹介したいなと思っております、
うんうん、はい、面白い。
メモリーさん、そういうなんかお芝居的なこととかって、
うん、
今までやられたことないんですか？
ないですね。
なんかね、なんかすごくできそうな気がするんですけどね。
う
ん、
もう学芸会で木の役とかね。
その木の役ってよく言いますけど、実際やったんですか？
やりました。本当に本当に手のところにこう木のモンモンっていうのをつけて、
ね、やっぱりね
本当にあるのよ。
ね、
うん、
最近学芸会って言っても。
うん、
小学生、現役の小学生たち知らないですよ。
なんでやんない
の？なんかやんないんですって。学芸会って名前が変わったのか、そもそもイベントがないのか分かんないですけど、
うん、
この間学芸会がって言ったら、学芸会って何って小学生聞かれて、
やんないのか、
まあ、やっててもなんか違う名前なのか、
うん
うん、でも なんかああいうのって小学生の頃って嫌な子は嫌ですよね、人前でなんかやらされるって。 だろうね、だからそういう木の役とかね、立ってればいいよとかあったんだと思うんですけど、うんうん、
ちなみに私は、はい、あのやるのが嫌だったんじゃないよ、もう主人公にね立候補したのに落ちて木になってる系だからね、うん、
屈辱ですよね。そういうね、やりたいタイプの子だったのにね。
そう、やりたいかったのにあのオーディションで落ちるっていうね。
鳩組、鳩組勢としてはね、うん、やりたいタイプの人ってあんまり多くないんですかね。どうなんですかね。
どうなんだろうね。鳩組勢。
鳩組勢の皆さんどうでしょうね。皆さんはどっちでしょう。うん、あの
木入って木系が多かったかもしれないね。木でしたとか岩でしたとか山でしたとか系が多いかもしれませんね、
うん、なりたかったけどそうなっちゃったのか、うん、もう進んでそっちが良かったのかっていう人もいますよね、
うん、
まあ皆さん、まあ、
どうだったんだろう、
いろいろなねポジションを自分で、どっちを選んだのかってこともねお知らせいただければと思います。鳩組ホームルームではですね、皆さんからのお便りも受け付けておりますので、フォームの方からこんなこと思ったよとか、番組の中のあれはどうなんだとか、あと最近こんなことあってね、何でも結構ですのでお寄せいただければと思っております。またですね、鳩組ホームルームオンラインといいまして、まあ我々2人そして参加者の皆さんと放談ですね、もう言いたいことをただ喋、るだけの会、放談をする会というのをやっていきたいと思っておりますので、開催日程等をですねフォームの方から、見ていただければと思いますし、この日程なら参加できるよとかもお知らせいただければと思います。というわけで今日もガランガラン風が鳴っている中お届けいたしましたがまた次回もお会いできればと思います。
はい、
ありがとうございました。
また
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.